すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
建築系ラジオです。今日はですね、女子美術大学の皆さんにお話をお聞きしたいと思っています。で、今日はですね、うちの事務所に皆さんにお越しいただいていて、なんと、6人の皆さんに来ていただいてます。その女子美術大学で、今度5月の初めに、ちょうどゴールデンウィークのあたり、5月の3日から6日まで、代官山で展覧会をやるそうです。で、女子ビレッジというタイトルで、展覧会を行って、彼女たちは今、大学の4年生なんですけども、3年生の時の課題の作品を、多分アレンジをして展示をすると。で、ほとんど学科が15人ぐらいですか。1学年15人ぐらい、いるそうなんですけども、そのうち13人のほとんどの皆さんが展示をするということで、その展覧会についてお話をお聞きしたいと思っています。で、なかなかそうやってその学校の課題を展覧会にするっていうことは、そんな簡単じゃないと思うんですけども、実は彼女たちは、そういう機会を得てやるということで、どういうふうにしてそういう展覧会をやるのか、そのあたりも話を、お聞きしたいと思っています。で、女子×美術×集まって住むというのがそのテーマになっているそうなんですけども、そのあたりを今日はお話を聞いていきたいと思います。じゃあまずは、自己紹介をしていただきたいと思いますので、自分のその、所属と名前をフルネームでお願いします。
代表の女子美術大学環境デザインコースの相原ふたみです。
DM 担当してます。女子美術大学環境コースの中村さりです。よろしくお願いします。
女子美術大学、デザイン学科環境デザインコース、高橋沙織です。展示を担当しています。
女子美術大学環境デザイン学科4年の清水愛子です。広報の補佐を主に行っております。よろしくお願いいたします。
女子美術大学環境コース4年の広報担当の飯田です。よろしくお願いします。
女子美術大学環境デザイン4年の副代表高原真央です。よろしくお願いします。
僕の言い方が多分まずかったんですが、それで、皆さんは、女子美術大学ということで、結構その、よく考えたら女子美っていうのは女子大であり、かつ、芸術系の大学であると。そこも、よく考えたら他になかなかないと思うんですよね。両方が合わさったところというのは。で、相模原のあたりに大学があって、もちろん全然行ったことはないので、どういう大学かわからないんですけども、まずは、その、女子美の中で展覧会を行うようになったと。どういう経緯で、その展覧会に至ったか、そのあたりの簡単な、概要からお話をいただければと思いますので、じゃあまずは代表と副代表あたりからですかね、よろしくお願いします。
今回代官山ヒルサイドテラスで女子ビレッジという名前の展示をやらせていただきます。
毎年女子ビレはこの、会場がヒルサイドテラスなんですけれども、そちらでやらせていただいてまして、で、今年は、そこにツタヤが建ったということなど、いろいろありまして、集合住宅の展示を、毎年恒例なんですけれども、今年は、より力を入れて宣伝してやっていきたいと思ってます。
今の、ツタヤが建ったっていうところで、補足なんですけども、一応その敷地があって、学校の課題で、その代官山のある敷地を対象に、そこに集合住宅を設計せよと、そういう課題が来たわけですね。はいはい、あったわけですね。で、その場所というのは毎年同じ敷地で、で、今まではそこは実は空き地になっていた場所だったらしいんですけども、今年はそこに、すでにツタヤが建っていると。で、その前年までとはちょっと違う条件になっているらしいんですけども、どういう課題だったのか、その課題のことから、お聞かせいただけますか。
課題は、現在日本では都市に人口が集中している傾向にあります。そんな中、多くの人が集まって住むための集合住宅には様々な役割が求められるようになりました。家族の在り方、近隣とのコミュニケーション、町との性質を 考えようとしたときに、私たち女子美術大学環境デザイン学科は、このカルチャーの発信地である代官山という敷地から、私たち女子美で環境デザインを学ぶ一人一人が、いろんな視点から自由な発想で都市の住まい方を発想している展示になっています。
具体的に、何個ぐらいの集合住宅を設計していて、あと敷地の大きさがどれぐらいで、あと場所が具体的にどこか、それを教えていただけますか？
あ、中村です。場所の指定は今代官山蔦屋が建った場所です。
それは
どこです
か？山手通り。
山手通りに面したヒルサイドテラス近い
っけ、ヒルサイドテラスの横に蔦屋ができたんですけども、そこの敷地に、集合住宅を設計するということで、でまあ大体住戸数は10戸ぐらいっていう一応制限があって、まあみんないろんな視点からと考えたんですけども、そうですね、そうですね、代官山の駅からも近くて、まあ、割とヒルサイドテラスっていう場所がすごくカルチャーの発信地でもあると思うので、まあそういうメインストリートにまあ建てるっていうことも考えつつ、まあ いろんな面から
アプローチ仕掛けて、
はい、アプローチ仕掛けて作ってみました。
じゃあ、はい、それぞれの作品テーマとか、
作品テーマでもいいですよ。多分それをいくと、割とそこが日の出されていくと思いますけど、いきますか？
まあじゃあそうですね。
で作品は多分、はい、その展覧会でまず見てもらいたいというのがあって、はい、そもそも、ここの場所で毎年展覧会をやってるっていうのを知らなかったんですね。
はい、
で何年ぐらいやってるものなんですかね、何年ぐらい前から。であとそのずっと同じ敷地でやっていたってことはずっと空き地だったわけですよね。
そうですね。
そのあたりのこと、土地的な情報とかって分かりますか？どういう条件の敷地だったのか。
なんかコンペティションだったんだよね。コンペティションで蔦屋が立つことになったんだよね。
まあそれはそうなんだけど、うん、何年前から、うん、あそこの土地が空き地で、何年前から私たち女子美の生徒が
やってたかはちょっと、
でもあの冊子が古かったから
10年ぐらい言ってるかなぐらいは、あの敷地で毎年集合住宅を計画して、代官山ヒルサイドテラスで毎年展示とかをやらせてもらっていました。それをでも毎年宣伝とかを大々にやってこなかったんですけど、うん、今年は強くやりたいなと思ってます。
ちなみに毎年大体15人ぐらいなんですか、その建築とか環境デザインですか、環境デザインコース
学科は
多く
て30人ぐらい。
あ、
はい、先輩とかは30人ぐらいいらっしゃるんですけど、
ちょっと特にうちの学年はちょっと少なかったので、うん、学年全体が、はい、
でも大体毎年
20、30人
の中から15人ぐらい出るって感じだったんですけ ど、うん、ど私たちの学年はもともとが15人ぐらいしかいないので、うん、できるだけみんな参加しようっていうのもありましたね。
ちなみに、敷地が同じで課題の内容は、毎年変わるんでしょうか？
課題の内容も毎年変わらず
全く同じ。
そうですね、ほとんど、まあ、徐々には変えてると思うんですけど、うん、毎年この都市に集合住宅を建てるっていう課題を何年かやってますね。
じゃあこの女子美術集まって住むという、はい、これは毎年同じテーマでやってるわけですか？
ああ、そうですね、大まかに言えばそうなんですけど、うん、まあ、このテーマは私たちが展示をやるにあたって考えたものなので、
うん、
課題の方とはちょっと別なんですけど。
あ、そうか、ごめんなさい。じゃあ課題のタイトルってありますか？
課題は、まあ、集合住宅。
そうですね。
あ、それだけ。
集合住宅、うん、はい、うん、
あ、なるほど。じゃあ、今ここに、A4 の、説明の、書類があるんですけども、ここには女子×美術×集まってすると、これがまあ自分たちで考えたテーマってことですよね。
そうですね、テーマというか、その女子ビレッジっていうタイトルを決めるにあたって、女子
と美術と集まって住むってことで、うん、ビレッジをかけて女子
ビレ
ッジ、ビレッジみたいな感じでタイトルを、
なるほど、
はい、というのを決めていきました。
はい、この、まあ、女子美術集まって住むというと、この3つの焦点を定めるのって結構難しいと思うんですけども、なぜ、例えば美術と集まって住むことってどう関連するのか、そのあたりは、なんかすぐには、焦点がちょっとまだわからないって感じなんですね。で、皆さんの中で、美術をやってることと集合して住むということで、もし何か関連すると自分が感じて作品を作ったようなことがあったら、それはちょっと、ぜひお聞かせいただきたいですかね。あとは、展覧会のまずは概要的なことを教えていただきたいんです。で、まあ、いつから、どこでやっていて何時からやってるかとか。
あ、はい。女子ビレッジは会期が2012年5月3日木曜日から5月6日日曜日までやっております。会場代官山ヒルサイド棟のE棟でやっております。開館時間が10時から8時までやっておりますが、最終日は5時までになっております。入場料は無料です。で、サイトも用意しておりますが、
どうやって検索する
の？女子ビレッジ2012で出ます。よろしくお願いします。
カタカナ、アルファベット、ひらがな。
はい、女子ビレッジがカタカナで、2012が数字です。女子美ではないので、美で、BI で。よろしくお願いします。
ちなみにアルファベットでも出ます。
はい。はい、アルファベットでも出ます。
わ、はい、かりました。あと、まず、まず僕も全然状況が分かってないので、皆さんの、大学のことからちょっと聞きたいと思うんですね。で、環境デザイン学科というのがあるということなんですけども、建築学科はなくて、要するにその、美大なので、例えば、彫刻とか絵画とかいろんなフレームの中で建築をやる人たちはその環境デザイン学科っていうところに入ってるっていうことなんですかね。大学のことをもうちょっと場所がどこら辺にあってどういう大学かっていうのをまず教えてください。
はい、
お名前。
はい、あ、高橋です。大学は、神奈川県の相模大野にありまして、駅から、車で20分くらいかかっ、あ、自転車でも20分で行けるかなっていうぐらいちょっと遠いく。
どうやって行くんですか、じゃあ。
バスかで、自転車で。で、自転車の方が多いのかな、ちょっと。ぐらいで、だいぶ、ちょっと、山の方に向かって、毎日投稿しております。で、環境デザインコースは、デザイン科、芸術学部デザイン科に所属しているコースで、デザイン科としては、あ、芸術学部は他に、彫刻とか絵画とか、日本画、
服飾ファッション
などはありまして、その中のデザイン科に所属しておりまして、デザイン科としては、200名ぐらい。200名ぐらいいるよね。
ほとんど別
に。そうだね。200名ぐらいおりまして、その中に、環境デザインコースを選択しているのが、15人かける、4学年っていう。15人ですね。
あれ、はい、ここに環境デザイン学科ってありますけど、学科はデザイン学科。
あ、そうです。学科はデザイン学科に、
うん、
専攻が
環境デザイン、
なるほど、っていう形です。あ、でデザイン学科は、3つのコースに分かれてまして、他にビジュアルデザインっていう、はい、主にパソコンとか、平面のデザインを選択しているのと、プロダクトデザインっていうのがありまして、で結構立体系で、インテリアを制作、椅子とか家具とかを制作したりしているコースです。
じゃあそうすると、その環境デザインは全員建築ですか、もうちょっとその建築以外のこともランドスケープとかインテリアとか。お、手を挙げていただきました。
環境デザインは体を取り囲むあらゆる空間の企画デザインを学んでいます。主に空間ディスプレイや空間デザインディスプレイランドスケープ設計まで幅広く手掛けることができます。
建築インテリアだとはい
はい、
そうすると例えば、それこそ、サリーさん、
はい、
サリー中村さんはまあ、そのタイトルというかそのこう展示する内容は実はディスプレイに近いんですよね、
はい、
でむしろさっき話を聞いていたら私は建築はそんなに興味がないとでそれよりも建築の中で人が、自分を見せることにむしろ興味がありますみたいなそういう話をしていてすごい面白いと思ったんですよ。だからそのどちらかというと建築というよりもディスプレイに興味があるわけですよ。ディスプレイデザインみたいなものですよね、はい、であと例えば人によっては多分インテリアとかランドスケープとか他にも興味の対象って違ってると思うんですけども先生方はどういう分野の先生が多いんですか。基本的には建築ですか。話せない人まだ2人います
はい、広報の補佐の清水です。先生方は主に教授が3人いらっしゃるんですけど、主に、ランドスケープデザインを教えてくださる先生と、あとバリアフリーデザインを教えてくれる先生と、あと、設計教えて、設計建築教えてくださる先生がいらっしゃって、それぞれ個性的な、はい、あと非常勤の方がいらっしゃってそれぞれはい商業デザインとかも教えてくださってますね、はい、
さっき今村瑞希さんの話が出たんですけども、今村さんは、非常勤で来られてる。
はい、
はい、
非常勤で建築のリビングデザインという課題のご主人はい、してくださって、シノノメキャナルコートの質を自分たちで自由に
改装
リノベーションしていくっていう課題を担当してくださいました、う
ん、なるほど。じゃあまあその環境デザイン、専攻科ですか、学科コースですよね、
はい
はい、は、まあでも建築を中心としながら、必ずしも建築だけにとどまらない形で、皆さんが勉強していると。で今回の課題は割と僕は聞いたら本当にすごく建築、まあ、集合住宅ですから建築的だなと思ったんですけども、これは3年生の後期の課題ですかね。
一番最後の
課題です。一番最後ので、そこでやった課題を出すということで僕は結構思い出すところがあって、まあ、というのも、2年前ですかね、建築女子、の皆さんもちょうど3年生の課題があって、でさっきも建築女子の話を皆さんとしてたんですけども、建築女子っていうのはちょうど、7大学かな、7人集まって5、6、5つか6つぐらいの大学の、3年生の、子が集まって、で内容堂で展覧会をしたと。で結構皆さんやっぱシチュエーションというかタイミングが似ていて、3年生の終わりの課題を4年生の最初に展覧会すると。で僕はちょっとお聞きしたいと思ったのは、去年まではそこまで宣伝をするとかそういうことがなかったのに、今年からいきなり、そういうのを頑張ろうと、広く外に発信しようという話になった、何が原因だったんですか。なんかきっかけが多分あったと思うんですよ。それで、まあ、建築ラジオも、連絡をね、あやらさんの方からちょっと受けて、それは、それでまあ話をお聞きするということになったんですけども、そのきっかけというのは何かあったんですかね。去年までと違うところがあったら、そのあたり教えてください。
違うところというと、やはり高山に今年、うん、コンペとかあって、私たちがずっと空き地になっていたところで計画していた集合住宅のところにツタヤが建って、うん、皆さんがその敷地をに注目しているときに、私たちも今年ツタヤの敷地に集合住宅を建てるということで、
うん、
その敷地に注目が集まっているっていうことを、うん、私たちの宣伝にもつなげていけないかなって思って、やったのと、まあ、私たち の学年で頑張ってやっていきたいなっていう気持ちが、
なんか盛り上がりあった上で、はい、多分その伝えが立たなかったとしても、
ね、
あの同じような流れが生まれてきてたわけじゃないですか、うん、
はい、
だから単に例えば人数が少なかったから余計仲が良かったとか、あのそういうことに積極的な人がいたとか、どこら辺から来たんですかね。誰がこの話をじゃあ出してきたんですか。
この話は相原リーダーが力づくで持ってきたんですけど、
はい、ちなみに建築系ラジオはどこで知ったんですか。
は、建築系の友達から建築系ラジオとか聞いて、うん、みなよ相原さんって言われて、はい、
なるほど。
私は結構建築が、なんかあんまり建築学科って言っても、うん、建築に興味ない子とか結構、あの他の学校とかありますけど、
ね、うん、バリバリ建築いろんなところにねオープンデスク行ったりインターン行ったり、
そうですね、うん、なんかもう気持ちだけ突っ走ってるとかもあるんですけど建築がやりたいっていうのがすごい強くて、
なるほど。
それで今回展示をやるにあたってできるだけ広めて、いろんな人に私たちの建築を見てもらいたいって思いました、
うんうん、他の人はでも建築系ラジオは知らなかったでしょそうだよね、
はい、知らなかったです。
まずはまあでもいやいやいいんですね。それでそうやってあの、まあね、知ってもらったからいいんですけど、もう一つはあの建築女子っていうのが2年前に同じように展覧会をやって、それで展覧会をやった挙句にいろいろとネットでいろんな反応を受けて、あの賛否両論なんですけど、
はい、
でもあのすごくその展覧会自体が話題になったんですよね。で建築女子のことは皆さんは、聞いたことありました。ないかな。一番合いそうな相原さんもないよね。
そうですね、今回あの展示をやるにあたって検索したりして、うん、建築女子っていうのを知って、それで他の関係、建築系の関係とかで建築系、建築女子をやっていた方とかがいらっしゃったりして、うん、ちょっと建築系女子の時の話を聞いたりしました。
それが、加藤遥香さん。
はい、そうですね、はい、
まあだから他の皆さんはほとんど知らないかもしれないんですけども、2年前もそのさっき言っていたあの3年生の終わりの段階で展覧会をやったっていう例があったんですよ。でその時に建築系ラジオはお話をいろいろ聞いてたんですけども、あのタイミング的にすごく似てるので、でも確かに3年生の、終わりぐらいにならないと展覧会をやるぐらいのことっていうのはなかなかできないんですよね、うん、3年生の終わりでも十分早いと思うんですよ。ただ最近はあの建築新人戦とかあのいろいろ出てきていて、3年生でも展覧会とか出す機会が多くあるのでわからなくはないんですけれども、こうやってその外に、自分たちがやってることを発信しようというなんか話が出てきたのはすごく多分あの、ね、積極的、すごく積極的にやってるじゃないですか。だから面白いなと思っていたんです。でその中で、ちょっと今回の展覧会の、女子ビレッジとで集まってすぐことを展示するっていうことなんですけど、展覧会の特徴みたいなことをもうちょっと教えていただきたいんですね。で伊東の中ですか、サイドテラスの、はい、そこで展示をやるわけですよね。でどういう展示にしようとしているかとか、そのあたりのことを、お聞かせいただければと思うんですけども、誰がいいでしょう。展覧会の展示担当って言いましたね。
私。
ああ、はい。だって会場構成とかいろいろあるじゃないですか。あ、
いや、会場、あ、ありがとう。会場構成は、
まあ、アートとか、
今から、
そうですね。今考えてる途中。う
ん、あと2週間です。
頑張れ。
で、あ、そう、決まった。まあ、入り口に、あの、あれ違う、入り口にちょっと大きめのポスターみたいなのをちょっと貼って、うん、結構イートは奥まってる場所にあるので、うん、で、あの、と、そのイートの前を通って別に、あの、ヒルサイドテラスを見に来た人だけじゃなくて、うん、その、道を通った人が入りやすいような、何かやってるのかなっていう、のが分かるような、あの、なんだろう、
サイン
を今考えてて、で、全体としてはあの結構イートはあの13人でやるにはちょっと広いので、
どれぐらいの大きさがある 全体を使って13人でき
る、はい、
ロビーの
プランがある。
ちょっと
形が
今手前に、イートロビーの平面図があって、入り口がここですよね。で、はい、どこでやるんですか。まあ、エントランスのロビーと2つ部屋があるんです
か、ね、はい、2つに部屋があって、この両方使える状態なので、この広さだと、うん、あの13人だとちょっと広めなので、うん、まだ考え、一つ考えているのは、うん、あの本を置いて、うん、読書なん閲覧室っていうか、
冊子を
作ったので、うん、それを見るようなコーナーを作ったり、うん、あとバルーンバルーンにちょっと
全部言わなくてもいいかも
しれないでも DM とかもなんか建築だけじゃなくて、うん、本当に美術とアートと絡めてやっていけるような展示にしたいと思ってます。
環境デザイン科なので、うん、建築だけじゃなくて空間デザインも好きな子もいるし、インテリアデザインも好きな子がいるので、うん、そういう面すべてを見てほしいなと思っております。
じゃあ、今日が10何日ですか。
8
です、はい、ということでやっぱりあと2週間ですよね、
はい、
で、まあ、2週間あるので、はい、ちょっと今の話を聞く限りまだすごい詳細まで決まってるわけじゃないんですよね、
はい、
だけどせっかく、ね、こういう機会なので、その会場そのものもこれからぜひ2週間で練って何か、やってみてください、
はい、
っていうのも変ですけどね、はい、楽しみにしてます、はい、で、あとは、その、まだ一人話してない人がいるんですが、はい、彼女の担当は何でしたっけ？
広報です。
広報。はい、あ、広報は、これから、どういう形で広報をしようとしてるんですか？多分、やれることっていろいろありますよね。でも全部は大変だし、何らかの形で自分たちの、やってることを外に広げていかない、行こうとしてるんだと思いますし、多分、結構簡単じゃないと思いますよ。DM 作ったりとかいろいろありますよね。どういうことをやってますか？
と今までの流れですと、あ、すみません、飯田です。はい。と今までの流れですと、DM が出来上がった時は DM をみんなに手分けして分けてもらったりとか、あとはその展覧会のお知らせなどをネット上の無料で載せていただけるところに投稿したりなど、あと美大生のフリーペーパーのパートナーっていうのがあるんですけども、それの21号に載せてもらったりなどしています。あとツイッターでも、女子ビレッジ、下、アンダーバー、2012。女子ビレッジ、アンダーバー12で検索していただけると、できますので、ぜひフォローお願いします。あとは、そうですね。
これから DM をいろんな美大や各大学に。女子美術大学以外の、美大や、他の建築系理工学部だったりとかの大学にどんどんこれから DM を。はい。画材店とかにも、などにも、はい。置いていきたいと思っています、
うん、それで僕が、ちょっと気になるのは、去年までもうずっとやってたわけですよね。さっき10年とか言われてましたけど、はい、そこまで、まあ、
まあでも 5、6年はやって
る、5、6年はやってる、ね、終わりすぎ
た、ね、
でも冊子に一回本に特集されたことがあるって先生から聞いて、その本が結構古かったよね、
うん、
のでもう5、6年は絶対にいますね、うん、10年はちょっと思いすぎちゃ
う、うん、だから今まではどっちかっていうとその学校のフレームで展覧会できるような感じになっていて、で自分たちでやるっていうよりも学校のフレームの中に自分たちの作品を出してたと。だけど今年は同じフレームなんだけど、もっとじゃあ自分たちで作っていこうよっていう風に話が変わってきたっていうか盛り上がってきたっていう感じですかね。
そうですね、
そんな感じですか、
う
ん、
はい、
そうですね。今、結構、情報が伝わりやすい時代になっているとは思うので、誰でも気軽に、 立ち寄れるような感じもあるし、誰でも気軽に情報が手に入るので、うん、こっちとしても発信しやすいですし、うん、やっぱりいろんな人に来てほしいという思いのもとで動いているので、うん、まあ、動きやすい時代になったなと思います。
あの、それで、こう、外に発信していくときに、じゃあ何を発信したいか、で、どういう人に見てもらいたいか。で、多分その自分たちなりにメッセージみたいなものってどっかにあると思うんですよ。それはもちろん多分、それぞれの作品の中、13人の展示者がいるので、13人それぞれの人の中にもあると思うんですけども、やっぱり13人で展覧会をやるってことは、皆さん全体として、こういうことを伝えたいとか、こういうことを発信したいので、この展覧会をやるみたいなことが、まあ、もしあれば、僕はいいなと思うんですよ。ね、要するに、その、個々人が、学校でやった課題を、大会まで展覧会をしますと、展示しますと、それはすごくいいことなんですけども、でもそれだけだったら、やっぱり機会があって、で、その機会の中で自分の作品を展示するっていうことになるじゃないですか。だけど、せっかくやるとしたら、こういうことを発信、例えばその伝えに対する発信なのか、大会前に対する発信なのか、何らかやっぱり自分たちで言いたいことってどっかで出てくると思うんですよね。で、もちろん、もしかしたら今、特に答えはないのかもしれないんですけども、あと2週間あるので、やっぱりせっかくだったら何を発信したいのかっていうところを、もうちょっと明確になると僕はいいかなと思ってるんですけども、そのあたりはいかがでしょう？
確か。
そのあたり、私今ツイッターの担当をしてたりするんですけども、それで見てたりすると結構建築学科で迷ってたりする高校生さんでしたりとか、いろんな方を見るんですよ。そういう方にはやっぱりいろんな道がある、建築もあるし空間デザインもあるし、それこそ何でもできる学科ではあるので、その環境デザインっていうのをちょっと押していきたいなっていうのもあります。
そうですね。
そうですね。何を発信していきたいかっていう話ですよね、今。うん、
でも基本的には自分の作品をまずそこに出すと。で、そのあるテーマのもとで出すと。そこはいいと思うんですよ。でも、全体としてもうちょっとこういうことを言いたいから、だから外に発信したいんだっていうところがあると、ちょっと話がつながるような気がするんですよね。
全体としてはやっぱり建築学科、なんか美大の建築って何やってるのみたいな、そもそも建築学科なのかみたいなことをよく言われるんですけど、うん、私たちは結構真面目に建築やってる人もいたり、うん、まあいろんな方向に興味があったりする子もいるんですけど、建築と美術っていうそのアート的な視点とか、そういういろんな学部で建築の理工学部とかそういう学科と多分ちょっと視点が違うというか、美術から入ってった視点でみんな住宅 何をするもそうですけど設計をしてっていますね、うんうん、はい。
それで最初の、ちょっと戻るかもしれないんですけど、女子大でかつ美大系っていうのは、他にあるんですかね。他の東京は多分ないような気がするんですけども、美大は
美大だとないんじゃないですかね。
ないですよね。で、まあ、他の県でも日本の中に他なかなかないような気がするんですけども、
そうですね。
皆さんは、そもそも出発点は美術だったりするんですか？
私はもともとはビジュアルデザインっていう平面のポスターでしたりとか CD ジャケットの方に進みたかったんですけど、なんか気づいたら大きいものを作りたくなり、ここにいます。最初から美術が好きで女子美の環境デザインに入っていました、うん、入りました。毎日楽しいです。
でもその前から高校の時から
中学から、
うん、中学から女子美の付属の中学校があるんだよね、
う
ん、
はい、うん、それに通ってましたね、
うん、もうちょっとその女子美の特徴みたいなのって何かありますかね。女子だけで、女子っていうか女性だけで美術を学ぶ環境ってなかなか ないと思うんですよ。でもそれが例えば作るものが違うということになるとちょっと興味深いんですけども、単にだから、男子校女子校みたいな違いで、うちの学校は女子だけですっていう話ではなくて、女性女子だけで、美術をやってるからこういうところが多分他の美大とは違うみたいなところがもしあれば、聞いてみたいなと思うんです。他の大学との違いでもいいですよ。
結構おとなしいか
な。おとなしいかな、
うん、他の、いや他の美術のやっぱ男の子がいるから、うん、その男子がいない分、
う
ん、
そうですね、
結束力も強くなるし、
うん、強くなる、男子の
あとでもなんか他のその美大のことを聞くと結構うちの大学はおとなしい目の感じの人が多いと思う、うん、で、うん、なんだろう、やっぱ花ね、なんだ、うん、孤島みたいな、孤島、孤島、うん、なんか一人一人もなんかなんだろう、みんな仲いいんですけど、うん、一人一人、まあ、悪いとこ、いや、なんか、干渉しすぎない。他人に干渉しすぎないところがあって、結構ドライなんですけど、まあみんなでなんかやろうってなったら、こういう感じで集まるんですけど、うん、なんか課題とかやってても、もう本当に集中するときは、もう誰もとも会話しないし、うん、なんか、まあそれは当たり前のことかもしれないんですけど、結構、女の子同士だけどドライな関係かな。
え、共同設計みたいなのってあるんですか？
あ、ありました。
ありました。
それはある。
はい、けど大変、みんな大変か、大変だったよね。
うん、
なんだろう、
やっぱり、
うん、
みんな自由な、いろんな視点に飛んでしまうので、
う
ん、
そう、マイペースだよね、
う
ん、
そう、マイペースだよね。
私だってそれ選択してないもん。
選択制で、そのグループ制作するか、また個人制作するかで、でもグループ制作が嫌な人はもう最初からもう個人の制作に行くっていうし、割とやっぱはっきりしてる、うん、でなおかつドライ。
ちなみにじゃあ学校で、夜遅くまでとか、あと泊まったりとか、それぐらいまでやることってあるんですか？
学校は泊まれないんですよ。泊まれないんですけど、これは言っちゃいけないこともあるので言えないですけど、終バスが8時までなんですけど、
はい、
まあちょっと
遅くまで
やってみんなでタクシーで帰る、割ってお金を割ってっていうぐらいの根性はあるし、
あと自転車とか
は
もっと遅くまで、
うん、自転車にカッターマット乗せて帰るとか
あるよね。
歩いてカッターマット持って相模大の周辺に
深夜に歩く
終電もなくみたいな、
危ない
人になってたり、うん、まあ、全然しますね。
うん、
学校が危ないところに
行って、ね、
やっぱ周りが畑なんとか公園とかなので、
うん、出
る結構危険なですし、もう夜になったら真っ暗ですね、うん、で住宅街でもないし、ポツンポツンって住宅があるんで、うん、もうその道の明かりとかもないんで、うん、
や
っ
ぱり
学校としてはもう早く帰らせるっていうのが学校の方針で、うん、でもまあ課題は絶対終わらないので、それをその警備員さんの目をいかに盗んで
課題を
かいくぐって課題を制作するか、
すごいなってますね。ちなみに近くに他の大学とかってあったりとかするんですか？それでちょっと大学間の交流があったりとかそういうことってないんですか？
サークル間だったらあったりするんですけど、
う
ん、
そうですね、語尾大として、
うん、語尾大、
語尾研っていう、はい、音楽サークルなんですかね、うん、ちょっとあんま詳しくないんですけど、うん、こんなんで説明していいのかな。
語尾大って都内の、
はい、玉美、
むさび、造形、
女
子美、
うん、多分日芸が入って
る、日芸だ、
での大学芸
術、それはすぐ近くじゃないですか、ここから江古田にある、
あ、うん、そうですね、うん、あ、女子美からはやっぱ遠いんですけど、
う
ん
う
ん、
そうだね、
っていうのはあったりするんですけど、
美大館でそういう交流があるので建築でもできたらなと思いますね。
建築で交流したいよね。
そうか、それはないんだ。うん、
ないですね。
建築としてはないんです、
ね。音楽だけがあるの？
いえ、他にもサークルはあのスキーのサークルとか、うん、サークル内では結構あるんですけど、
学科としてはあんまり
ないね、う
ん。
個人になっちゃうんだよね。
う
ん、
そうですね。でもオープンデスクとか
も
ね。
あるのかな。
近くには立地的には北里大学があって、
うん、北里あそうなの、
はい、あるんですけど、やっぱ大学の中の、
うん、医大系でし
ょ、医大系なので全くかけ離れてるんで近いんですけど、ね、まあ交流はほとんどない、
うん、あと佐田美女子
あ佐賀城が近くにあるよね、
って聞いたことある。どういう
私は、女子美に3年生から編入だったんですけど、1、2年の時は短大で女子美、相模女子大学の生活デザイン学科に行っていて、そこで、生活デザイン学科の空間専攻で建築を学んでました。
なるほど、
はい、
だから相模女子にも建築に近いものはあるわけですね。
そうですね、一応建築専攻っていうところがあって、
あ、あるんだ、
はい、
じゃあまずそことは接点はそんなにないの、
う
ん、
そうですね、あでも
ないない、
去年の先輩も私も、うん、あの相模女子から女子美の方に編入で、
あそうなんだ、
だからたまに女子美の方に編入で来る人たちがいるんですけど、大学同士の交流はあんまりなくて、
作りたいよね、うん、せっかくなんで。
例えば、去年かな、去年の春には、その神奈川県の、そのあたりに建築ラジオでツアーに行ったんですよ。で、その時に、なんか松田山とかあと、
その松田山ハーブ
園とかあるよね、
はい、
あのあたりとかあと箱根のあたりまで行ってたんですけども、東海大学って多分近いんじゃないですか、はい、そんなことないですか。
東海大学、
東海大学とか、
あ
東海大学近いよね、そう
距離的には。
あ、はい、そう、あ、距離的には、うんうん、私たちの先、先小田急線で先なんですけど、うん、でも交流はないですね。
相模女子の高校の時とかは、うん、東海大と
かあったのか、あけどやっぱりなんか、うん、他の大学との交流、
ね、塞ぎ込んでるとこある
よね、ない、
世界狭いよね、
そうだね、はい、そうだね
てか縦のつながりも、その学校内でもゼミとかがあるわけ、国家大学みたいにゼミとかあるわけじゃないし、そのサークル活動もすごい活発な方じゃないので、あのこんなにいいのかな、
いいよ、
うん、いいかなので、あの
会いたいって、
うん、そうだよねで縦の、うん、今日あの交流もない、うん、あんまり
気迫よね、
だからもっとつながりを、
友達を
作りたいと、
そうですね、
だから今まではでもそこの中に収まっていて、うん、なんとなくそんなに外とこう、ね、はい、交流を作ろうとするきっかけはなかったかもしれないわけでしょ。
先輩の生徒もほとんど手伝わない、
あそうなんだ、
ですよ、
はい、
あそう
か、そっか、
たまに、
うん、
知り合いの先輩とかがいると手伝ったりするんですけど、うん、基本的になんか理系の学校とかは研究室で何十人か後輩は手伝わせるのが決まりみたいに伝統的になってると思うんですけど、うん、女子美術大学ではそういうのがなくて習慣化してないので、うん、あんまり縦のつながりはないんですよね。
じゃあね、この学年は何かその変革を起こそうとしてるかもしれないですね。
そうですね
だから多分これは別にその女子美に限らずかもしれないんですけども、結構やっぱり地方とかに行くとなかなか他の大学との接点がないじゃないですか。だけどそこで、自分たちの大学の中だけにとどまってると、あのどれぐらい接点がないのかも分かんないじゃないですか。だけどね、結構皆さんはあの他の、ね、大学の人とかと交流をしようとしてるみたいなので、うん、そうすると、まあ、逆に言うとその時に初めていかに、孤立してたかみたいな、孤立、そうですね、どこまでしてるか分かりませんけどね、うん、だけどそういうのが見えてくると思うので、あのその意味だとこういうことをきっかけに、ね、いろんなところの人と知り合いになれるといいですよね、
はい、
去年のその、あ、一昨年か、一昨年の建築女子との違いっていうのは、建築女子の、メンバーは、まあ、7人いて、あのそれぞれやっぱり別々の大学なんですけども、うん、もうちょっとその 多分もともといろんな付き合いきっかけがあって友達になってたと思うんですよ。東海大学の人もいましたよ、うん、だけどなんかやっぱり付き合い、とか交流がもともとあって、で情報が行き渡ってたんだけど、うん、多少はね、だけど皆さんの話を聞くと女子美の場合はもうちょっとこう閉じた世界に今までいたので、だからその意味だとこの一歩っていうのは、大会までやる一歩っていうのはすごい大きいですよね、こういうことをきっかけに。で多分3日から6日なので4日間しかないですね、4日間しかないんですけども、まあ多くの人に見てもらいたいと、そういう趣旨でやろうとしているということですよね。でまああと2週間で、もうちょっと近くになってきたら、まあ、もう一回ちょっと皆さんの話を聞きたいと思うんですけど、今話を聞くとまだまだ途中のものもあるわけですよね。これから作品だって、展示だって、構成していかないといけないんで、まあ、これからもっと発展すると思いますけども、ぜひ、展覧会の近くになったらもう一回話を、聞かせてもらいたいと、思います。
はい。
じゃあ最後に、どうでしょう。代表か副代表から一言。何か誰でもいいですけど、展覧会に向けてか皆さんにメッセージがあればお願いします。
はい、
あ、いいですよ二人とも。
今回まだあまり内容もそんなに正確に定まってないところで、まあ建築ラジオに出させてもらったんですけど、これからどんどん詰めていって、もっとこうみんなに来ていただけるような展覧会にしていきたいと思ってますので、まあ、何をコンセプトまあ、コンセプトに言って何を売りに、何を皆さんに伝えていくかってことを、まあ、もっともっと詰めて頑張っていきたいので、まあ、次回も聞いてほしいなっていうのとそして展示にも来ていただきたいなっていうことでした。副代表高原ですけれども、
はい、代表いいの、
はい、代表に変わります。はい、
代表も、はい、同じで本当に、私たち女子美術大学ってあんまりもしかしたら知らない方が多いかもしれないんですけども、いろんな建築をやってる人たちともっと関わっていって、私たちの作品も見ていただきたいなと思ってます。よろしくお願いします。
お願いします。
ちなみに最後だから言いますけど、はい、相原さん、代表の相原さんはすごく活発で行動力があって最初に僕が、コンタクトを受けたある日が朝の3時ぐらいだったんですけども、はい、そういうのは朝8時ぐらいにうちに来たんですよね。
そう、
9時ぐらいかな、
朝9時ぐらいにメールをして、
そうだ、
10時11時ぐらい、
それぐらいにうちに来ました。でちょっと今ごめんなさいっていうことを言ったら、一回相模原に帰って、うち練馬なんですごい遠いんですけども、でその日の夜にまた来て、でそれからまあ飲み会がたまたまうちで、はい、あったので、事務所のパーティーだったので、朝まで飲んでだから初めて連絡をくれた日に、その24時間後に朝まで飲んでたそれぐらい行動力がある人なので、ぜひ、でもそういう人がいないとこうやってね、いろんなことって始まっていかないじゃないですか。ぜひ、相原さんみたいな人がまたいろんなところに出てくると面白いと思うので、皆さん展覧会すごい楽しみに、してます。ぜひ、頑張ってくださいと、ということで、とりあえず今日の収録はこれぐらいにしたいと思います。皆さん、じゃあどうもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。